野木さん。
はい。
今日は都知事選でしたけれども、あれでしょ？都政の二軍は、俺一人が動いたところで、都政は何も変わらないとか思って、投票に行かなかったでしょ？
私、都民じゃないしね、そもそも。あれでしょ？ああ、当確か。
え、どうなったの？
私が見た、さっき見た時は、ゆりこさん、当確みたいな
現職
感
か。
じでしたよ。
まあ、なるほどね。大逆転が起こらない限りそんな感じか。
まあ、でしょうね。
おおむねそうだっただろうね。でもね。なるほど。今日はそんな日だったね。てかもう暑くてさ、暑いのと気圧がすごくてもう一日中頭痛くて。
ああ、そっか、ちょっと気圧低かったか。
あ、もうね、気圧が、もうね、なんか頭がもうパンパンになっちゃって。
破裂。
いや、もう薬を飲んでもね、治らないんだよ、今日は。
もう、地球向いてないですね。
やばいですよ、これは。ちょっと、なんかコントロールできねえのかなとか思っちゃう。
いや、気圧高い星に移住するしかない。
そうですね、もうちょっとね、気圧コントロールをうまくしてもらわないと、そろそろ日本が向かなくなってきたかもしんねえな。
もう穴掘るしかないんじゃないですか。
縦穴式住居にちょっと最近来ましてですね。
あ、行ってましたね。ツイッターに写真。あれは、あれかしら？あそこかな？
センターどっちか。
ですよね。
いやーなんか、思ったより大きくてさ、
ああ、でかいね、あそ
行って
こ。
みると、写真ではもちろん何回も見てんだけどさ、なんか行ってみると思ったより大きいのと、やっぱ中はね、それなりにちょっと涼しかったりしましたね、あれ。
ああ、よくできてるよね、やっぱし。
よくできてる。すごいね。こりゃ暮らせると思った。
昔の人もやっぱ快適さがね、欲しいですから。
ねえ、そうだよね。そんで、なんか、娘の教育上の問題もありまして、ちょっとね、さりげなく、歴史の漫画みたいなのを買って、置いといてみたら、今日読んでましたよ。
縄文時代編みたいなやつ。
そうそう、今日は縄文弥生、
もう。
大和朝廷あたりまでやるらしいんだけど、俺はもう縄文ぐらいまでちょっと読んでみたけどね、俺も。
もう第1巻とかですよね、それ。
そうそう、第一巻から始めないとと思って、ちょうどさ、縦穴の、とこも行ったんで、経験と結びつくかなと。
それはそうだよね。
やっぱりね、ああいう経験をね、するってのはいいっす。知識だけ入れるんじゃなくてね。
全然そこは違うよね。いきなり本を与えてもね、なかなか。
そうそうそうそう。ああ、これ実際行ったあれだ、みたいなさ、そういうのつながるじゃないですか。だからね、そう、経験と結びつけながら知識を得ていくのがいいよね。
なるほど。じゃあ、13巻ぐらいとかで、戦国時代とかになったら、近くにお城ありますんで、行ってみたらいいと思いますよ。
わかりました。
センター片方の方にありますんで。
センターどっちか。いつもわかんないんだよ
どっちだっけな？南か？ありますんで。茅ヶ崎城ってお城ありますから。
名前は、聞きますね。センターどっちかって言ってんだけど、そういうね、駅があるんですよ。
なるほど、なるほど。いや、いいですね。確かにちょっと連動させていくのいいかもね。身近にある現地行ってからそういうものっていう。で、意外とあるから、ほんと。
そうなんだよね。あるんだよね。
別に姫路城とか行かなくても大丈夫だから。
結構あるなっていうのがね、僕も分かってきたんで、いろいろと楽しめるなと思って。
素晴らしい。
で、資料館もあったんで、そこでなんか、打製石器とかさ、やっぱあるわけで。
そっかそっか。もうちょっと時代がね、行ったら、国分寺行けばいいしさ。
国分寺？
海老名の国分寺跡あるから。
あ、そうなんだ。そうなってきたらまたちょっとね、ご指示を仰ぐかもしれません。
もうその頃には多分沼にはまってますよ、娘子は。
そうかな。
完全レキオタですよ。
今、ゼルダオタクになってるけどね。
ああ、まあ、それはね、それはそれでまた必要なラインだけど。いいですね。充実した休日じゃないですか。
そうなんですよ。てなわけで、クソ暑い中ですけれども。これを聞いても別に涼しくならないですけれども、始めましょう。カエサルの休日です。 この番組は私、ガガダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って、才能目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組です。
はい。
つうわけで、じゃあメールから行きましょう。
はい。
これね、このメールがね、収録した直後ぐらいにね、届いたんで、前回紹介できたらよかったんですけど。
ああ、なるほど。
ちょっと間に合わずだったんですけれども、久しぶりですね。ルルさんからいただきました。
はい。
久しぶりにメールになります。配信ご苦労様です。冬打ちのような不定期アップデートを楽しんで拝聴しています。遅ればせながら、関心領域を見てきました。沖縄では上映館は時期を変えながら3館、かっこ同時期に上映されているのは1館だけ。なので、なかなか行けていませんでした。事前情報なしでの鑑賞でした。グロい映像は苦手なので少々緊張していましたが、見る側に、かっこ壁の向こうを想像することを求める構成で落ち着いて鑑賞できました。個々のエピソードは知識がないと史実との対応がわからない点が多いと思われ、鑑賞後に満を持して拝聴した第159回の配信で理解が深まりました。カナダの一件は全く知らなかったので、そのままでは誤解したままになってたでしょう。本作は音響で数々の賞を取った映画であり、ポッドキャストでもその重要性も語っておられましたが、私は片耳が難聴なので、この点は正しく鑑賞できていないかもしれず残念です。オープニングとエンディングの音楽は、なぜかサスペリアを連想しましたが、さすがにゴブリンは古すぎますね。博物館のシーンの挿入について議論がありました。私は映画自体が日常を綴る内容なので、何かこういったものを入れないと映画のエンディングがあまりに唐突になってしまうので、終了予告的な機能もあるのかなと思います。気になったシーン3つあり、もし何か解説いただけるようなら嬉しいです。1、邸宅の廊下に液体が溢れているのをヘス夫人が見て、使用人を叱責するところ、液体は何か意味するところがあったのでしょうか？後にヘスが吐いていたのと関係がある？ 2. ヘスが吐きながら階段を降りた後、別の偉そうな軍人が階段を降りていくが、これは誰か特定できるような人なのか？何か意味するところがあるのか？ 3. ヘスの息子兄が弟を温室に閉じ込めるところは単に収容所の比喩なのか、別の意味や史実のエピソードがあったりするのか？花が殺戮の象徴なら、冬の温室に色とりどりが咲き乱れていてもよかったかもしれませんね。またの配信を楽しみにしています。ということです。
ありがとうございます。
ございます。はい、ちょっとね、一回挟んでしまいましたけれども、関心領域の、感想をいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
結構これあれですよね。やっぱ地域によってはなかなか見えるチャンスがないっていうか、人多かったみたいですね、やっぱ。
あ、そうなんだ。
やっぱ上映関数少なかったでしょうからね。
そうなんだね。
うん。うん、
なるほどね。ということで、乃木くん、どうでしょう？この3つについてですけれども、最後の。邸宅の廊下に液体が溢れている。
はいはいはい。
これありましたね。
ありましたね。
うん。
あれでしょ？奥さん、ヘイトビヒーがすげえイラついて出て行こうとしたみたいなシーンじゃなかったか。
そうですね。
ですよね。
廊下のところだね。
あそこってさ、まあ、前回、前も話したけど、その、ヘイトビヒーが、だんだんなんか、支配者っていうか、作取者としての顔をあらわにしていくパートになっていくじゃん。旦那の転勤とか、あるいはお母さんがとんざらしちゃったとかと、あと。あの辺からこう感情あらわにして、八つ当たりするようになるじゃん、周りに。
はい。
そのくだりだよね、うん、確かね。
そうですね。
うん。あそこはだからまあそういう、彼女のそういう面があらわになっていく一つの段取りとして私は見てましたけどね。
なるほど。じゃあその、あくまでも彼女の感情の表現であって、うん、特にこう、なんかこういう意味があるとか、何かこう収容所の中のものと関連させてるとか、そういうわけではないという感じかね。
か、もしくは、まあ、これもだから話したけど、あの映画ってすごいこう、いろんな人たちが何かを掃除している、何かをこう、清めているっていうのが多いっていう指摘を多分したけれども、はいはい、まあ、それとつなげることはできて、 まあ、やっぱし、あの、召使いたちとか使用人たちを使っていろんなものを掃除させている人たちなんだよね、あの家族は。うん、で、その、ま、一端であり、でもって、まあ、それを押し付けてきてるわけですよ。あの人たちっていうのは、うん、あの土地を浄化し、民族を浄化しって、いろんなものを浄化してってるわけで、で、それを、その家の中の家事の中で、あの暗喩として見せてるところはあるんだけど、かつ大事なのはそれを現場の人たちに押し付けてたっていうところは大事かなと思ってて、
ああ、
だからほら究極的にはあれですよ、ゾンダーコマンドたちのような存在があるわけで、
うんうん、そうですね、あの、
そうそうそう、一番汚らしい、まあ、彼らが思う汚らしいことを全部その当人たちに押し付けてたっていう風につなげられないことはないけれども、それよりかはまあやっぱし、あのヘイトビヒーの一面があらわになっていくっていうプロセスの方が多分大事かなとは思いましたけどね。あのシーンは。
感情がこうあらわになっていく一面の場面として描かれている側面の方が強いかな。
かなっていう。あるかもしんないけどね。あるかもしんないけど、多分そうなんじゃないかなっていう。
まあ、もしあったとしても、場面的にはやっぱり感情的なものを、うん、表現する意味合いの方が、まあ、あの場面が強かったような印象かな。そうそうそう。
だからほら、別のね、シーンではさ、あの、やっぱり召使いに対して、うん、あなたも灰にしてもらったらよかったわね、みたいなことを言ってるシーンがある、
う
ん。
そうね。
それによって彼女も全てを知っているっていうシーンでもあるし、あとはまあ、結局この人支配者なので、もう自分がイラついた時にはそういう牙をちゃんと向けるんだっていうシーンでもあったし。
うん。うん、まあ、ちゃんとね、非支配者との関係性についてはちゃんと説明される場面があるので、ここに関しては特にそういう意味合いはないかなって感じです ね、
そうね。だ結局あそこにいた人たちとの関係性も結局支配者非支配者搾取者、うん、あと搾取されるものっていうものであったという、うん、結局同じその壁の外の論理を実はあの家の中にもちゃんと持ち込まれているんだけど、それをまさしくあの雑巾で拭くように拭い去ってるだけなんだっていう、うん、構造は変わってねえんだっていうところは多分あるんじゃないかなと。うん。
なるほど。
だからそれは多分後のその子供たちのやりとりでも多分触れると思うんだけど、あの家の中にでも壁の外で行われてることの暗喩っていろいろ散りばめられてたわけじゃないですか。
うん。
うん、だから、やっぱしあの家の中も決して真逆の世界ではないんだよっていうことなんじゃないかなって気はしますね。
おぉ、うん。なるほど。じゃあちょっと2を飛ばして一旦、うん、じゃあ3に行きましょうか。
まあ息子たちか。
そう、兄弟が、あの、温室に閉じ込めるところありましたね。遊びの中で。
うん。遊び、なんか、じゃれ合っててねっていう、うん。あれはまあね、多くの人が思ったと思うけど、ガス室だよね、あれは。
まあ、そうですよね。すごい嫌な感じだな、という、うん、表現ですね。
でね、あの、閉じ込めた、だからお兄ちゃんが、ガスの漏れるような音を演じてますよね。再現してますよね。
あ、そうだった？
確か、なんか小さくそういうことをやってるシーンがあるので。
いや、閉じ込めるっていうだけで僕は、まあ連想はしたけど、そんなことしてたんだ。
だから、彼はまあ知ってるわけだよね。
うん。
うん、で、まあ、もしも仮にそういうことだとするんであれば、どの程度の知識レベルなのかっていうところは結構興味深かったなと思って。うん、あの、ガスっていうとさ、我々が抱いてるガスって、それこそシャーってやつじゃないですか。
うんう
ん、なんか装置からとか、
うん、
穴からなんかこうシャーって出るっていう、うん、けどアウシュビッツで行われてたのはスクロンビーを固形の状態で落としてそこから発するガスによって殺害してたんで、
あ、そうなんだ。なんかイメージではなんかこうスプリンクラー的な感じでこう煙みたいなのがシューって出るのかなっていうのをイメージした。
いや、機械でシャーみたいな感じじゃないんですよ。
へ
ー。なのでこの少年はガス室の存在はおそらく知ってるし、何が行われてるかも分かってるんだけど、ディテールまでは知らないのかもね。
うん、うん。
っていうところになんかこう、逆の生々しさはあったよね。
へ、あ、そうなんだ。
そう、ツクロン B をまあ導入したわけですよ。親父たちの仕事によってね。
うん、
その前はね、一酸化炭素とか使ってたんだけど。うん、
いや、ちょっともう一回の場面見てみたいなと。まあ、もちろんね、そういう細かいところまで知らなかったとしてもね、閉じ込めるっていうだけで連想した人がたくさんいるだろうし、うん、すごく表現として鑑賞者に対してロアク的な場面かなっていうのが、
そうそうそう、 からね、正直言うと僕あれやりすぎだなと思ってました、映画としては。
ああそうですか。あ、まあ確かに分かりやすすぎるなと思った、そのまでのベクトルに関して言えば、
うん、ただあまりにも控えめっていうかこう渋い作りにしすぎると、うん、マジで分かんない話になっちゃうから。
あ、なるほどね。これぐらいちょっと入れとくべきかなっていうのを思ったのかな。
そうそうそう、なんか怖い音が聞こえる家の話で終わっちゃう可能性があるから。で、いろいろな本当に暗夜あるんですよ。家の中にもそのガス室を連想させるものとか、うん、結構いろんなところにあるんだけど、やっぱしちょっときついわけ。うん、わかりにくいんだよ。だから、うん、やっぱちょっともう少しこう、はっきりとね、こうですっていうのも必要なのかなっていう。う
ん、じゃあ、ポップな場面だったんだ。
あれはかなりポップだったと思います。
うん、
ガス室連想させる、なんか、シーンは結構あったんで。
うん。うん、他あった？
アレクサンドラ、リンゴ奥少女の下りで、
うん、
ヘンゼルとグレーテル、
うんうんうん、
を朗読してるじゃないですか、親父が、はい、あれだってね、魔女を釜で焼き殺すって話ですから。
おー、あーそうかそうか、うん、
で釜で焼き殺すってのはあれやっぱしそのアウシュビッツで釜ってたらクレマトリウム、要はあのガス室と併設されていた焼却炉のことですから、多分そのイメージとかもあったりとかするし、あと、なんか家のショットで、その、なんか、ガス室的なイメージをなんとなく彷彿とさせるような、なんか、機器とかが結構映されてたりとかするので、うん、それなりに散りばめてはいたんだけど、
うん、
まあ、取りこぼすことだって当然あるわけで、そういう中で、まあ、ダメ押しも必要だよねっていうところになるじゃないですかね。うん、
なんかこう、部屋から出る場面が多くて、
うん。
それが、まあ、連想するところはあったかなっていうイメージだね。
うん。
部屋を離れるっていう場面がなんかやったら多かったなと思うんだよね。
まあなんか基本的になんていうかこう空間っていうものをすごい押し出してる映画だったからね。
うん。うん、
あと逆にいろいろなところで弊害、ある種弊害かなと思ったのは暗夜に富みすぎて、全部のシーンに意味があると思ってしまう。
ああ、そっかそっか。それ病ですね。
うん、そうそう。まあ、もちろんその、意味はあるんだろう、あるんだけれども、なんていうか、それこそだから考察に値するような対象ね。だから、これは暗喩なのか直喩なのかとか、こういうメッセージがあるのかって、そういうレベルでの深掘りをさせてしまう映画になってしまったところは、逆に言うとノイズになってくるかなって気がする。
うん。
もっと感情に訴える作りに、するためにはもう少し実は控えた方が良かったのかなと実は後になって思ったりもしたんですよ。
うん、うん。
まあただそこら辺はまあ花とかに任してたところなんですかね。
うん、うん。なるほど。では質問二つ目のところ行ってみましょうかね、うん。階段の場面ですね。
ヘスがね吐きながら階段降りるってところですよね。うん、
そうですね。
ここは私極めて記憶が曖昧なんですが。人はいたような気もするんですが、多分いなかった。
いなかったわ。うん、ちょっと記憶が、あれなんだけど、なんかいたような気もする。ちょっと正直そんなに覚えてないんだけど。
ヘスが階段降りてくるところっていうのが、階を変えても同じアングルで撮ってるので、うん、非常にわかりにくいシーンになってるっていう。ね、カメラワークに関してなんかほら、いろんなところに隠しカメラ的に仕掛けてあるので、つなぎがおかしいっていう話はしたじゃないですか。
そうだ、なんかリアリティショーみたいな感じでカチカチ変わっていくような感じだね。
で、普通だったらそこカット割らないって撮るだろうっていうところも切っちゃってるからおかしいみたいな話をしたけど、うん、ここもまさにそうで、回でカット変えちゃってるんで、なんか非常に、座りの悪いつなぎになってるんだけど、それがでもすごく効果的にもなってるシーンだと思いますよね。
うん、そうだ、同じ、結局そのなんとな、階段のさ、階は違うけど同じところにカメラがあるから、
うん、
なんかよりこう、でも階は変わっていくじゃない。
そうそうそう、
カメラのアングルは同じでも階は変わっていくから、よりこう階層が深くなっていくってことが強調された場面だよね。
そうで、階が変わると暗さが変わって、下の階へ行くほどどんどん暗くなっていくっていう。で、そこでヘスが歩いて降りていくんだけど、降りながら帽子をかぶるんだよ。で、下の階になったところで帽子をかぶった状態で降りてきてる。で、暗い階なんだけど、多分そのヘスを別の人だと思ったんじゃないかなと。
ああ、なるほど。まあ、そうね。回が変われば、なんか、ね、服の色も違って見えるかもしれないし。
そうそう。で、その前のヘスは確かに帽子脱いでるんだよ。でも手に持ってんの。で、被りながら降りてってるだけ。で、メールの中でさ、別の偉そうな軍人が階段降りていくっていうの、これ多分ヘスのことなんだと思うんだけれども、でも、本質的だなと思ったのは、偉そうな軍人に戻ってるって
そう
こと
だ
だ。
ね。まさにそこですね。
だから帽子脱いでるヘスっていうのは、人間ヘスなんだよね。一個人としてのヘスで、それが、いわゆるアウシュビッツのシーンによって何かを突きつけられ、また逆に我々に何かを突きつけたっていうシーン。それを終えた後にヘスは、いつものヘスに戻った。殺戮の実行者としてのヘスに戻っていくという儀式というか、所作がその階段の中であって、で、帽子かぶって、最後、ものすごい真っ暗の闇の底に降りていくっていうところで映画が終わるので、だから彼は元に戻っただけなんですよ。
なるほど。じゃあ、ルルさんはより僕らよりどっぷり浸ってたっていう感じでいいかな？
なんかね、これはだから多分勘違いされているんだろうと思うのだが、ただそれがすごく実は本質的なんじゃないかっていう気が。
そういうことですよね。
別の人になってんだ、そこでっていう。
そういうことだ。
で、実際本当に確か分かりにくいシーンだったんですよ。
でもまあ話の流れ上あそこにまあ他人がいちゃいけないような空間だよね。曖昧になっている。
ああいうシーンはね。で、我々もでもなんか誰かいたような気はしてたんですよね。そうそうそう。でもなんか、いや、いなかっただろうと 思い返しまして。で、よくよく考えたら多分あれ、一人だけだったんじゃないかっていう。
という結論にね、一応至ったわけですが、僕らとしては。
で、なんか誰かいたっていう感覚をさせやすい映し方というか、空間ではあったなと思うんで、それもやっぱしあれなのかもしれないね。なんか視線を感じる絵だったからでしょうね。あの場所、あの廊下に。
そうですね。何者かが常にいるようなね。まあ、僕らなんだけど。
という感じではないでしょうか。でも、多分これはかなり奥深いシーンなのではないかなということで、改めてまたね、隅々までチェックせねばなと思いました。
これでもう一回いて、普通にもう一人いったら 全力で謝ります。
まあね。だからまあ、二度三度見ていくといろいろとまた別のことも分かってくるとは思いますけどね。そうなんだ
な
よ。
るほど。
本当多いからさ、散りばめられてしまって。で、それをまあ、まあ、すごいみんな掘っていくとか、まあそういうのが結構やっぱどうしても起きてきてるから、まあそれはちょっとやりすぎたかなっていうのは思います、やっぱ。感情に帰着できないんじゃないかなって気がして。謎解きをできたから理解したっていうこととは違うんだよ、映画って。
まあそうですね。謎解きできたから理解したらまた違うっていうのは声を大にして言いたいところではありますね。
まあ、見終わった後にずーんと何が残ったかっていうところが理解なので。もちろんね、そういうもの後からさらってって、あ、なるほど、こうだったのかっつって感想が新たになるとか、新しくまたエフェクトが芽生えるってことはあるから、それは全然一概に否定はしないし、悪いことではないけれども、ただ行き過ぎてしまうとどうしてもそれは、謎解きになっちゃうから。
そうですね。ああ、そうそう。あれですね。まあ、この関心領域の、俳優の名前がわかんないんだけれども、ヘスか、ヘスの、が、
クリスチ
バビロン・ベルリンに出てた俳優と聞いて、そうだ、バビロン・ベルリン見なきゃと思って、また見てますけれども、やっぱ見ても同じ俳優には見えねえな。
なんかね、
いや、顔は確かにそうなんだけど、
顔同じなんだけどね。
この間の話じゃないですけれど、マジ身長まで違って見えるよ。
まあ、バビロン・ベルリンだと、なんかちっちゃい気のいいあんちゃんだからな。
そうそうそう。ね、あのゲイのさ、気のいいね。確かに顔だけ見ると、ああ、この顔だよなぁと思うんだけどね。
顔は別に役柄に応じていじったりとかはしてないんですよ。いや、これだからやっぱし、関心領域が、ヘスの顔が印象に残らない映画なんだと思うんだよ、これ。
そうっすね。
実は、この映画の最大の特色ってそこなんじゃないかって気がしてきて。
そうですね。そうかもしれない。個人のどうこうっていうものでもないし、なんかこうね、 感情の情動でこう突き動かしていくようなものでもないからね。
そうそうそう、キャラクターでね押していくものではないから、うん、でなんかそれが本質的な気もするんですよね。そのキャラクターの顔の印象が薄いっていうことが、うん、あの映画の狙いの一つなんだろうとは思います。
うん、
もちろんみんなねいい顔してる、いい顔っていうかその、まあ、力のあるね役者さんなので、でもその彼らがその自分の圧をどこまで殺していってるのかっていうのがやっぱ伝わってくるので、
うん、
多分役作りというのもなんていうのかしてないんじゃないかなって気はするんですよね。
おお、
うん、してないっていうのは別にあの適当にやったとかじゃなくて、
うん、
あの内面を描かない、
はい、
うん、
あの脚本通りにそのままやるというか、
そうそうそうそう、
うん、
う
ん、脚本見てみたいね。てかね、どういう感じになってるのか。
脚本はウェブで公開されてると思いますよ、多分。
あ、そう。向こうの映画は、まあ、普通のさ、映画の脚本がどれぐらい書いてあるのか、もうちょっと、脚本家によってもちろん違うんだろうけど、関心領域がどれぐらいこう細かく行動について、
あ、
感情表現について書いてあったのかなってなっちゃう気になるね。
まあ、その何をしたとか何を言ったっていう。
うん。うん、
まあ、あと笑ったとかその程度で、こう思ったみたいなことは脚本は基本的にはあんまり書かないから、
うん
うん、少なくとも日本はそういう風に習うよね、
うん、
まあ、そもそも解釈できないわけですよこの人たちの感覚っていうのは
まあね、
うん、でもね、もしかしたらその解釈不可能な領域にこそなんか真実味があるのかなって気はしてて、要は例えば役者の人たちがこの人たちを本当に真から理解していない状態で演じた方が実はこの人たちに一番近いのかもしれない。
うん、
なんでかって言ったら、多分ボンピャクのさ、その感情、
うん、
他の映画いろいろな創作物で立ち現れてくる感情では解決できない状況に置かれてる人間なので、例えば、
うん、
すごい表面的な分かりやすい残虐性でもなければ、ね、前回すごい散々強調したように、ごく普通の人たちというわけでもなく、それなりの野心、それなりの、うん、あの、まあ、利己心であるとか、利益追求があってこういうことをやっている。じゃあ、つまり悪党なのかっていうと、多分、映画的悪党ではないんだよ。
うん。
だから、グレイザーが狙ったところの神話化されてない悪。
うん。
うん、で、神話化されてない悪って映画の中であんま出てこないんで
、
どう演じたらいいのかってとこですよね。
うん。うん、
そうなんですよね。
まあ、それが結果的に我々との距離感みたいなのを生み出したことになるのかな
とは思いますね、
うん。
うん。こいつら何考えてんだろうって我々もわからないし、彼らも実は分かってないのかもしれないしっていう。うんうん、
彼らが分かってないと我々も入り込めないのかな、逆に。
だと思いますよ、うん、やっぱし感情移入できるっていうのはそのキャラクターの感情が理解できるからじゃないですか。
ほうほう。
でも感情理解できないじゃないですか、私たちは、あの人たちの、
うんうん、
あの身近なところはわかるよ、このいいカーテン欲しいなとか、
うん、
あのいい畑作りたいなとか、いい、
うん、
あの綺麗な花ねっていう感覚はわかるじゃん。その外側がもう全然隔絶してるわけじゃないですか。
そう
ですねで、それは多分ね、演者の人たちもそうなんだと思うよ、多分。う
ん。いやゲマインシャフトを理解しないといけないですかね。
もう、共同体をね。うん、まあ、いや、難しいですよ。これはやっぱし、うん、すごい、ありふれた感想になっちゃいますけど。
うん。うん、まあ、そろそろ俺もドイツ語喋れれそうな気がしてきたよ。
本当ですか。
断るとき、ナインっていうよね。
そう、まあ、ナインまで。ビッてビッてまあね、いやいやいや、
今ねシーズン3クライマックスぐらいですね。
あ、ほんと、あ、じゃああれか、そろそろシュトレーゼマンがどうかなっちゃうところか。
あ、そうなんですか。あ、
なんか頭のハゲた政治家出てきたでしょ。
シュトレーゼマンでも出てるよ。
あ、出てるか、そこそこ。いや、あのシュトレーゼマンがある種第3シリーズのクライマックスのなんか象徴的な人物なので、
うん、うん、
うん、あ、ありますよね。あの
そろそろ終わります、シーズン3は、
うん、
え、いくつまでだっけ。
現時点で日本では3までです。母国では4まであるんだけど、4が来ないんですよ、日本に。なかなかどういうことなんだと。
あ、そうなの、
うん、どういうことだと。これは非常にね、声を大にして言いたい、ね、 なぜ来ないんだと。
生き取ってんだ。
生き取ってますよ。うん、早く来てほしいですね。
あの、老いがどうなるのかなと思ってます。
そうね、確かに。
うん。
うん、まあまあ、あの時期はね、ヘスさんたちも、まだこう若かったですから、いろいろああいうことをやってましたから、うん、彼も。
ああ、うん。ということで、面白くなってきましたね、うん、バビロン・ベルリンも。
いいですね。じゃあ、見終わったらまた話しましょうか、改めてね。
あ、そうですね。ぜひ、お願いします、うん。ということで、ルルさんありがとうございました。
ありがとうございます。
実は、メールをもう一本いただいておりまして。
はい。
ダニエルさん、野木さん、こんにちは。ラジオネーム、水菜と申します。ずいぶんご無沙汰してしまいましたが、第160回で、朝栗シャドウズの話をされていたのを聞いて、ゲーム好きとして誰かに聞いてほしいなぁとずっと思っていた話があったので、メールさせていただきました。2013年に発売された、トゥームレイダーというゲームを昨年プレイしたのですが、その時まさに今回の朝栗シャドウズでみんなが騒いでいる歴史交渉が文化破壊だ的感覚がマックスに達したのです。トゥームレイダーといえば映画でもおなじみ考古学専門トレジャーハンターララクロフトが活躍する物語なのですが、このゲームでの舞台は日本の古都。そこで1000年前に栄えた邪馬台国の遺跡と卑弥呼の秘密をめぐって冒険するというストーリーです。すでに、ん?という感じなのですが、ゲームを進めていくと、いくつも引っかかる表現が出てきてびっくりしました。挙句、卑弥呼を描いた壁画が江戸時代の浮世絵の女性だった時は目前を覚えました。過去開発はアメリカのスタジオだったと思いますが、彼らにとって昔の日本といえば、江戸時代の風俗以外はピンとこないのかもしれません。他にも仏教と神道をごっちゃにしていたり、まさに突っ込みどころ満載だったのですが、これはこういうものだと割り切って最後までプレイしました。ゲーム自体はまあまあ面白かったので、もしこのゲームをこの時代に出すとなったら、またいろいろ批判されてしまうのでしょうか。私は途中から、これは日本とは関係ない架空の国の架空の話だと思うようにしていたので、そんなに腹も立たなかったのですが、本当に現在というのは創造物を出すにも、あちこちに配慮する必要が高まって、クリエイターにとっては大変厄介な時代になってしまいましたね。今回の騒動でちょっと UBI に同情してしまった水菜でした。殺人的暑さの毎日ですが、お体には十分気をつけてお過ごしください。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいやいや。
トゥームレイダー2013年に出たやつですね。
これは、私もプレイしてます。
ああ、そうっすか。トゥームレイダーシリーズ、ね、ノギが好きだよね。
割とやってましたね。初期から ね。で、うん、この2013年、まあ、これリブート版のトゥームレイダーだけど、これも、全く水野さんと全く同じで、これはこういうものだと。架空のお話だっていう感じでやってましたよ。確かにここで、ね。そう。卑弥呼のね、伝説を辿っていって、うん、その卑弥呼の、確かあれはなんか墓っていうか現出か、みたいなところまで行くと、壁画とかあるんだけど、もう、ちょっと古代風にアレンジされたもう歌丸とか鈴木春信みたいな絵なんですよ。もう普通にいわゆるこう和服を着てるっていうね。
おー、うん、すげえな。
で、まあボスもなんかそんなような造形だったので、これやべえなと思ったけど、まあ、そうか、日本古代っていうのはこんぐらい遠投いっていうか知識ないんだろうなって。
うん、
確かにわかんないからね、この時代のあの装束ってあんまり。うんで、あと、いざやってみたらみんな関東医で見栄えしないから、ね、ちょっと絵的にきついからってのもあるんでしょうし。
うん。
でもあれは別に炎上とか、まあ、おかしすぎるって言ってる人は多分いたと思うんだけど、朝栗のようなことにはなってないですよね、多分。
あ、でも SNS はあったはずだよね。
うん。
Twitter はね。
はあったはずで、まあ明らかにおかしなファンタジックジャパンだったんだけど。
うん。
でもね、最近が、常々思うんだけど、こういう炎上ってね、正確さとかあんま実は関係ないんじゃないかなって気します。
はい、まあそれは思うとこありますね、うんうん、
結局リスペクトを感じるかどうかっていう、
うん、
でこれリスペクトを感じるかどうかっていうのは非常にいい表現をした、悪く言うと、うん、よいしょされてねえと思ったら怒るんですよ。
ああ、はいはい、そうですね。あ、
だから不正確なゲームなんていっぱいあるわけ、映画でも、
うん、
うん、炎上するとか批判されるかどうかは正確性とは多分別のところでっていう、
うん
うん、 例えばさ、トゥームレイダーも、はもう、そういうの振り切った娯楽なんで、で、他の文明もおそらくそんなレベルで描かれてるからね、これ。これ、あの、世界のいろいろな古代文明とかが題材になるから。けど多分大差ないわけよ。
うん。はいはいはい。
まあだからあんまり怒る人もいなかったってもあるんでしょうし。
うん、
例えば、近年だったらさ、まあもうだいぶ経っちゃったけど、ゴースト・オブ・ツシマっていう作品があったじゃないですか、ゲームで。
はいはいはい、取り上げましたね。
私が、あの、強引にね、猛虎会を喋った。
うん。
うん。あれ非常に評価高いわけだよ、今でも。
うん。
最近 PC 版も出て、ますますまたちょっと、
右ですね。
再度盛り上がってるっていう。はい、あれ、全然正確じゃないですよ、あれ、作品は。
はいはいはい。
はっきり言って、朝栗よりおそらく全然正確じゃないですよ。
お
まあ、もちろん朝栗はあの、トレーラーしか見てないからわからないんだけど。
うん。
でもそんなのは作り手もわかってる、あれは。要は捨ててんだよ、そこはもう。
うん。
あのゲーム、黒沢やりたいだけだから。
エンタメに振ってるんですか？
要は、黒沢映画の、時代劇をやりたいのであって、鎌倉時代を正確に再現する気は、うん、多分、かなり初期の段階で諦めてるんだよ。
うんうんうん。
で、それが伝わるから、私も別に、なんつうの、こう、悪い気はしてなくて、まあ、それはこういうもんなんだと思ってやってるんだけど、じゃあ歴史、時代交渉としてどうかって言ったら、もう論外です、本当に。
うん。
うん。けど、人気はあるし、評価されてるし、私も面白い、いいゲームだと思いました。炎上だって、まあ、まあ、もしかしたら怒ってるモンゴルの人とかいるかもしれないけれども、世界的に見たらそんなしてないと思うんですよ。
うん。
むしろなんかすごい武士道をちゃんと描いてくれたみたいな評価をしてたりとかするんだけど、私はそこに関しても正確でないと思ってるわけ。鎌倉時代にあんな武士道ないので。
うん。うん、
てか江戸時代にすら怪しいというか、まあ、非常にあの、要は理想化された、理念としてだけあった武士道を描いてるんだよね。
うん。
けど、まあ、非常にこう、よく描かれてるわけですよ、だから。誇り高く描かれてるわけですよ。
はい、はい。
うん、なので、誰も傷つかないわけだ。
はい。
どんなに不正確であろうとも、まあまあまあ、褒められてるから悪い気はしねえわってなるわけですよ。だから多分そこじゃない、あの、正確さが問題じゃないんでしょうね。
なるほどね。はい。
うん。まあ、ゴースト・オブ・ツシマもそうだし、例えば、ラスト・サムライとか、
そう、今それを言おうと思った、うん、ラストサムライとかどうなのかなみたいな。
うん。あれだってちょっときついわけじゃない、そういう面では。
うん。うん、きついけど、なんかあれは、ほら、怒る人とかそんな少なかったじゃないですか。
そうそう。あれもだからやっぱし、その、美しいサムライってのは描いてたからだったと思うんですよ。
うん。
で、あれはまあ、だから、まあ無理してその、なんていうのか、トム・クルーズをいきなりサムライっていうことにするんじゃなくて、サムライに触れて彼が、心の中で侍に近づいていくっていうプロセスなので、うん、まあ、だからそれは一見敬意として見られるわけだよね。
はい。
うん。要はあれ、だから白人酋長者っていう批判に対して、まあ、反省してああいう映画撮ってるわけでしょ？
うん。
要はその白人の、アメリカンとかの、その白人の人が、例えばネイティブアメリカンとかと交流し、うん、そこでこう、本当の正義とか正しさみたいなものに触れて、要は彼らの純粋な魂に触れて自分も感化されていく、変わっていくみたいな映画ってあるわけだよ。
うん、
ダンス・ウィズ・ウルブスとか。
はいはいはい。
でも結局よく見ると、お前たちの方が偉いよね、みたいな。
最終的にね。
要は素朴な人たちと触れ合って、なんか素朴さを取り戻した文明人みたいな描き方をしてると。
ああ、
うん。でもそういうのを反省してって、もう少しちょっと下からの、本当の敬意っていうものを示した上で異文化を理解していこうみたいなスタイルが、まあ、ラストサムライ的なものだったりとかするわけじゃないですか。
うん。
そういう感じになると、まあ、あまりこう、角が立たない。みたいなところが多分あるんでしょうね。うん。でも、私は構造として、じゃあ、それが今までの、そういう白人酋長ものと根本的に違うかっていうと、やっぱり地続きなところは感じてるわけ。
うん。
うん。本当の敬意とはちょっと違うかなと思ってるわけだよ。なんでかって言ったら、私の場合本当の敬意っていうのは、やっぱし、正確に理解しようとする心だから。
うん。ほうほうほう。うん。
美化っていうのは理解じゃないんですよ。
うん。
うん。だから、本当の理解でない美化は、敬意とは思ってないんですよ。個人的にはね。
うん。
ただ、やっぱし、表面的には美化っていうのは気持ちがいいわけだよ。もう、私だと思う、うん。それは感じますよ、うん。それは日本人がよく描かれてる、かっこよく描かれてる、崇高に描かれてれば、あ、なんかこう、いいなってなっちゃうところあるよ。けど、でもそれって敬意かって言われたら、はい、まあ違うわけだよね。だって現実と違うんだから。
まあ、エンタメですから、
映画は。そうそうそう。
そこ重ねると難しいですね。
うん。だからまあ、基本的にエンタメっていうラインに載せるんだとすれば、美化の方に持っていくしかないわけよ。ビジネスだったら。
はい。うん、そうですね、うん。まあ、あとはね、なんかこう、ただのネットの警察みたいなのに、
うん。
いますからね。ただ間違いを見つけた人
みたいな。ああ、それはね、それはいますね。まあ、だから、うん。正確性という点じゃないんだと思います、軸が。
うん。
うん、で、まあ、トゥームレーダーはさ、あんまり日本関係ないんだよね、これも。なんていうか。古代の日本でも、現代日本と接続が切れちゃってる世界観で、で、もういきなりその島のなんか奥行ったらなんかやべえ遺跡があってって主人公は危機に陥ってそれを切り抜けるっていう話なので、うん、まあ全然なんか日本の民族性みたいなものとはちょっと有利しちゃってるんで、まあ、うん、これに起こる人はあんまりいないだろうなっていう感じではあるんで、
うんうんうん。まああくまでもモチーフになったぐらいかなっていう捉えておけばいい感じですかね。そうそう
そう。ただ結局、こういうので燃えるか燃えないかっていうのは現代のその国の人の問題につながるかどうかなんだよね。
はい。
うん。なんかこう、導火線に火がつくみたいな感じで、現代の我々とか、あるいはその、いろいろな国の人々が抱えてる問題とか持ってるアイデンティティの、よりどころのところまで火がいっちゃう可能性がある導火線となんだよね。
うん。
それを見分けて火つけないといけないんだよ。
いやー難しいな、
うん、で、意外と すげえ遠いと思ってたら繋がっちゃう導火線ってあるんだよな、うん。うん。で、それは、さっき言った知識量とか正確さと別の論理で張り巡らされてる導火線だと思います、それは。
うん。
いや、だって正確な日本のさ、侍の時代描いたらさ、普通に我々傷つけられると思いますよ、うん、誇りを。
はい、
うん。うん。とんでもねえ時代じゃねえかってなっちゃうから。
うん、
でそれを多分日本人がやるのはいいかもしれないんだけど、外国人がやるとまた怒るんじゃない？
うん、そうね。外国人がやった。うん、そうだろうね。だからまあ、外国の人が描く日本っていうのはいずれにしろ難しいですね。まあ他国を描くっていうのはいずれにしろ難しいところですね。
逆もまたしかりだしね。
うん、そうですね。うん、
まあだから、まあ身も蓋もない話なんですけど、無理です、正確なのは。
それまあそうですね、
うん。
まあ、火がつくかどうか、そこは、紙一重ねっていうところですね。
うん。
いずれにしろ。
そうね。まあだから、その一面的な経緯っていうものがあるかないかなんじゃないですか。
うん。
うん、ダニエルさんはまあ、絵描く人だけれども、こういうの考えたりします、うん、そういう。なんか、こういうモチーフだと誰か怒るなみたいなことって考えるんですか？
こういうモチーフ、
うん、
ああ、なんだろうね。怒るっていうか、こういうモチーフ書いてあると嫌だなみたいなのはあるね。
嫌だな。
人の作品でね。
ああ、自分が見たときにね。
うん。まあ、説明的すぎるものとか、
うん、
そういうものは嫌だなっていう感じだけど、まあ、怒るはなかなかないか。
まあ。
嫌だなと思うのと怒るのとはまた違うもんね。
そうね。で、しかもその説明的すぎるものとか、まあそれってある種、こう、まあ技術的な問題だったりとかするじゃん、多分それって。創作論上の問題だったりするじゃん。
うん。
でもこう、例えばポリコレとか、非常に外部的な価値観によって左右されてしまうこと。
ああ。それは絵画とは別問題のところではあるとは思うよ。
うん。
あのね、まあ炎上したほら、天皇制の方。
ああ。
うん。あれ見てないから分かんないけど。
あれは、愛知？
愛知の、そうそうそう、愛知トリエンナルだっけ。
まあ確かに、ダニエルさんはね、作風は、そこまでこう、なんていうかこう、めちゃめちゃ直結、現代社会に直結してるものではないから、
うん、
まあ、
うん、
ちょっと射程とは違うかもしれないけど、まあ、もろにそういうのをネタにしてる人もいるわけじゃないですか、同僚の中には。
うん。そういうのは、まあ、フィールド違いなんで、
うん、
まあ、完全にこう、自分とは違うものと思ってるってわけではないけど、
うん、
どこかやっぱりそういう政治的な問題をテーマにしている作家の作品が何か炎上やな問題になっていたところで、やっぱりちょっとね、蚊帳の外感はあるね。
ああ、なるほど。
うん。うん。
じゃあ、やってみたらいいんじゃないですか、そういうなんか、ゴリッゴリのやつをさ。
まあでもそうね、お前それやるのかっていうのはたまにあるかな。
ああ。
やっぱり絵画でも、過去の作品、偉人の作品をモチーフにしてたりするものがあるんですよ、うん、オマージュとして。
うん。
うん、それはないな、とか思うのはたまにありますね。
ああ、なるほどな。
うん。
例えばほら、一番さ、わかりやすいところだとさ、相田誠とかいるわけじゃないですか。
うんうんうん。
あの人とか、まあ、いろいろな人と戦ってるわけじゃないですか。
うん。
ああいうのとか見てどう思うんですか？
相田誠に関しては、こういう言い方は適切ではないけれども、あれ一つの炎上商法みたいなところあるじゃないですか。村上隆とかもそうだけれども、やはり日本のそういう昭和のポップカルチャーに結びつけたりすると、うん、まあ、もう怒る人がいるのは当然じゃん。
まあね。
でも、あえてそこを結びつけて提示していくっていうのは一つの戦略というか、
まあ、
表現の主軸だったので。
そうかそうか。
うん、それに関しては全然思わないですね。
それはだからあれだよね、そのいわゆる時事通りの炎上商法とはまた別で、そういう効果が、あの反響があるとか、怒る人がいるということも含めてテーマにしてるっていうことになってくるから、ややこしいんだよね、あの人たちはね。うん、それを、やっぱ、あんまりそういうジャンルとかに興味がない人は、やっぱ同じ炎上商法に見えるか、もしくは挑戦してるだけにしか見えないんだけど、あの人たちは、怒る、誰かが怒るってことも含めて、テーマにしてたりとかするからねっていう。
そうなんですよね。そうそう、そこ含めての、
うん。
うん、一つの、ムーブメントでしたね。特にあの時代っていうのは。
ああ
。あと、まあ、比較的そう、炎上というか論争を起こすっていうことが一つのね、
うん、
やっぱり目的というか、
うん、
きっかけになってたりするので、
うん、
それってでもこうネガティブな論争じゃないじゃないですか。いや、表面上もちろんネガティブな言葉は飛び交うんだけども、
うん、
それ自体議論が発生するってことがネガティブな動向ではないんで、
そうだね、
アートっていうことにとって、うん、
だからそこが世間一般とずれてんだよね。だからその誰かが怒るっていうことは一般的には良くないことなんだよ。
はい、はい、はい。で、そうですね、
創作物って誰かを怒らしちゃいけないものだと信じてる人っていうのがことのほか多いんですよ。
うん。
でも、アートやってる人って誰かが怒るっていうのは当たり前だと思っちゃってるっていう、そこのズレを意外と埋めないですよね、まあ、お互い。
そうっすね。なんかそこ根本的に埋め、な、でも、埋めたらさ、
まあね、怒らなく
なっちゃう。なんか何も怒らなくなってしまうような気もするんで。
うん。
ね、すべてがすべてこう、温かい目で見られても困るっていうか。
うん。だからね、そもそも競技が違うっていうさ。
うん。
うん、だからネガティブなものっていうものは、芸術とか表現の中ではあってはならないんだと思ってる人が非常に多いわけだよ。
ああ、はいはい。
うん。でも表現っていうのは、まあ、そのネガティブなものも含めて表現だと思ってる人たちがプレイヤーに多いので、まあ、そことのこの乖離がね、うん、悲劇を生んでるわけだよね。
うん。うん、まあ、議論になった挙句くだらねえ作品ってのももちろんあるのかもしれないけど、てかあるとは思うんだけど。
まあね、そこの良し悪しはまた別でね、評価の軸としてある。
そうそうそう、うんうん。
で、それはさ、ちゃんとしたその審美っていうかさ、まあ、批評によって通った、まあ、通ったというか、まあ、うん、そう評価されればいいだけのことで、ね。いや、まあ、うん、前提は分かった。前提分かった上で、でもしょぼいぜっていうのは、そう必要なことだったりとかするから。
そういうのはありますね。うん、
そこがだから見分けがつかないわけだよ。門外観からは。
うん。
うん。だから、例えば、そういう前提があった上で評価が低いものがあったとすると、うん、外部の人は、ああいうけしからんこと言ってるから評価が低いんだと思っちゃう。うん、でも、いや、そういうことじゃないんだよってことをちゃんと批評する人たちが説明しないといけないんだよね。うん、
そうですね。
うん。けど、その説明って周りくどいからあんま伝わんないんだよ。
うん。直接的に言うのはくだらないと思って
る。思っちゃってるから、そうそう。
うん、
なんかね、説明すんのダセーっていう信仰があるので。
まあ、ありますよね、うん。
で、それが、こう、この溝を埋めない原因になっちゃってるところはあるのでね。まあ。
まあ、まあ、病だとは思いますよ、
うん。
だって直接的に説明したらバカに見えるんだもん。そしてバカに 見られたくない人たちがやってんだもん。
だし、あとそこ組んでくれないっていうか、その可能性を考慮しない人たちって多分説得できないしね、そもそもね。
うん、
で、そうそう、批評する人もプレイヤーもそのことを、まあよくわかってるから最初から触れないんだよね、もう。
うん。
別にいいや、ほっとこうってなっちゃうっていう。いうところで、 ね、そういう話になったところで、ルックバック見たんですよね。
ちょっと、待ってくれよ。
いや、
これ、いや、迷ったよ。乃木くんが見てからにしようかなとは思ったのよ、俺。
いや、私は、ちょっとどうしようかな、見ようかなとか思ってるところで、なんか見たって言ってたから。うん、
いや、1時間だから見てくれば。俺も1時間だからさっと見てきたよ。
感想聞こうかなと思って。いや、で、よかったら、見ようかなと思って。だって、どっちにしろ話は知ってるからさ。漫画、原作読んでるし。
うん。
だから感想聞こうかなと思ったんですよ。
ああ、いや、俺が聞きたいよ、むしろ。
え？
やっぱり、ちょっと、うん。あのさ、話の内容に関しては話せるじゃないですか。
うん、内容は、うん。あんまりはっきりと覚えてないけどね、相当前だから。
うん。うん、
まあ、現実の事件なんかもね、ちょっと関係しちゃってたりはするし。
そうですね。うん。道義くんの解釈としては、あれ、どういうふうに捉えましたか？
え、やっぱし、でも、圧倒的にあれは参加だと思いましたけどね。
ああ、まあ、じゃあその点に関しては同じだとは思います。
うん。で、本当にその奇跡みたいな、その、ね、一人の人が、まあ、もう一人の他人からね、影響を受けて、で、いろいろなものが重なって、創作をするんだっていう方に向かう、そのプロセス自体は一つの奇跡であるかのように語ってるじゃないですか。
うん。
そこの感動っていうのは非常に伝わったし、であるからこそ波紋は大きかった。
うん、
あのエフェクトというのは大きかったんだっていうところもちゃんと飲み込めたっていうか理解できたし、でも、うん、だからこそ素晴らしいんだっていうふうにも解釈できるしっていう、
うんうん、なんかそう、これが発表された時に相当話題になってたじゃないですか。それを僕一切聞かなかったんですよ、うん、いつか読もうと思ってて、
うん、
でどこの部分に関してどういう論争が起こったのか議論が起こったのかが全然知らないんだよね。
あ、マジか。そこか。あ、うん、なるほどね。
全然知らないです。
あれですよ。まあ、要は、ね、犯罪が起きちゃうじゃないですか。
うん。
はい、お前たち、絵描いてる大事にだよ。つって、俺のパクったんだろうっていう。
うんうん
うん。いうやつが現れるじゃないですか。まあ、うん、あれはまあ、明らかに京アニの事件の影響を受けてるわけじゃないですか。
うん。
っていうのと、まあ、あと当時、その、まあ、特定のね、精神の状態に関して誤解を招く表現であるということで批判されたわけで。
うん、
なのでそういう結びつけるような描き方やめてくれっていうんで原稿書き直して改訂版みたいなのが後で出たんだよ。
はいはいはい。
でそういう風に怒る人がいるってこと、私やっぱし当時リアルタイムで読んでても、まあ、出るだろうなと思ったので、案の定出た、
うん、
で書き換えられたものを見た時にやっぱし力落ちてんだよ作品の。
どこがどう変わったんですか具体的に。
もう曖昧にしちゃったわけだから、モデルにしたとおぼしき事件を彷彿させるようなセリフを、ちょっとこう、ふわっとしたものに変えたと。
あ、事件を起こした犯人が
ってこと？そうそうそう、う
ん。あ、はいはいはい。
で、そのこともわかるんだけど、じゃあいざ書き直されたものを読んでみると、やっぱし力が弱まってるのも確かだったっていう。ただ私、その書き直された版も相当前に読んでるんで、うろ覚えなんで、ちょっと不正確かもしれないんで、もしかしたら、間違ってるのかもしれないんで、申し訳ないんですけど。うん、そうそう。でも、私は当時読んでて、その騒ぎになった、炎上し、意見が二分した、これはいい、
うん、
それでもいい作品なんだっていう人と、やっぱしこれは良くないんじゃないかっていう、かなりはっきりと分かれたんだよ。
うん、
その結果、書き直されたということ自体が、実はでもあの作品のテーマに結びついてるから、実は書き直されたという、ストーリーも含めて実は組み込まれてる、包摂されてるっていうふうに受け止めたんで、うん、私はあの両バージョンがあるっていうことがあの作品にとって非常に価値だと思ってる。
ほうほうほう。ああ、なるほどね。ああ、そこの部分に関してなんですね。
そうそうそうそうそう。でもそれ以外はやっぱし、そのね、創作のね、力と奇跡っていうことじゃないですか。あと地獄、うん、両方。
うん。うん
でもそれは、だから現実の世界に持ち込めばああいうことにもなり得るよっていう苦味でもあるから。うん。まあ分離はちょっとできないから両方があるんだけどっていう。うん。
そうか。
うん。
その事件そのものがあれだったんだね。
そうだね。
俺そのラストシーン、あれを主人公が乗り越えるのに、解釈が間違ってるというか、乃木くん同窓会があったら、あれなんだけど、フィクションで乗り越えていくじゃないですか。
そうですね。うん。書き換えていくっていう。
うん。そこが問題視されたのかなとは思ったんだよね。
いや、そこが問題視に なるんだったらもっとそれは上等ですよ。
あ、そう。
もっと生臭いところでっていう、うん。うん。
だからそれをどう捉えて、要はこうフィクションで乗り越えるのには重すぎる事件じゃないかっていう論争が起こったのかなって思った、
ね。ああ、なるほどね。あ、それはね、非常にね、端正とか品がいいですよ。それは。
あ、そうです。うん、まあ、まあ、そのね、実際の事件から相当時間が経ってるんで、そう、もしかしたらそう思ったのかもしれないけどね。
ああ。
結構読んだら、まあ、うん、ほんと最近なんで。
ああ、なるほどね。いや、そこは確かに、うん、あ、でもそれも大事なことかもしれないね。
うん。
まあ、要は妄想じゃないですか。
はい。
うん。やっぱ地に足ついてないっていうか、まあ、目を背けるというか現実逃避だろうという。
うん。
でもさ、創作って現実逃避じゃないかっていうことでもあるんだよね。
うん、だから、結局それを、そのフィクションを主人公がまた描いていることに意味があるじゃないですか。
ありますね。
二重に。だから、受け入れられる、俺は全然受け入れられるし、
うん、
なんかこう、勝手な想像だし、俺はその、作者について俺何も知らないんだけど。
いや、それは別にいいと思う。あの、読んだ、見た経験だけでいいと思いますよ、それは。うん、
読んだ時に、あ、見た時に、あの事件が、
うん、
あ、その作者にとって多分ものすごく大きな出来事だったのかなと思って、
うん、
多分あれを書かないとあの作者が前に進めなかったのかなとは思いましたね。
ああ、そういうことはでもあるかもしれないですね。あれやっぱ、うん、私ですらショック受けましたから、やっぱし、
うんうんうんうん、
ちょっとその日仕事できなかっただよね、やっぱし集中しては、
うん、そうでしょう、
うん、
僕の友達のやっぱアニメファンとかもそうだったので、
うん、
なんかこう作家としてさ、
うん、
なんていうのかな、やりたい作品とやらなきゃいけない作品と、
うん、
なんかこれを作らないと次に進めない作品みたいなのがたまにあるんですよ、
うん、
作品としていいかどうかは別として、うん、これを書かないと俺は次に進めないっていうのが、まあ、たまにあって、批判が起ころうともなんかこう出さずにはいられないものっていうのがたまにあるんですよ。その類の作品なのかなと思いましたね。
だからやっぱこう、あの作品もちろんいろんな人が感動したし、でいろんな人が怒ったりもしたけど、
うん、
やっぱプレイヤーの人たちがことさら来たと思うんだよ、あれ。
うんうん
うん。だからまあ本人がそういう感じで書いていたからかもしれないですよね、それは。
うん。
だし、だから、現実の事件について、の論評みたいなことは私は一切しないのだが、あの事件は、あくまでそういう人間がいたと。
うん。
外部には通用しない論理によって引き起こした事件だったんだけれども、ただ、まあ、それは現実としてそうなんだけど、
うん。
転換するとね、
うん。
創作によってもたらされた事件でもあったとは言えなくはないわけですよ。
うん。
うん。誰かが何かを作って、その結果、ああいう人間が出現してしまった。もちろんだからこれは本当誤解を招くのではっきり言わないといけないんだけど、自分たちのせいだとか作った人たちのせいとかではなくないんだけれども、うん、ただおそらくプレイヤーの人たちはみんな思ったんだよ。何かを作った結果によってあれが起きたのだとすれば、創作をする、うん、創作が放つ力とかエネルギーって何なんだっていう。だから人を感動させたいわけでしょ、いろんな人たちを、うん、作ってる人たちは、うん、でも、感動させるぐらいの力があるんであれば、とんでもないネガティブなものを引き起こす可能性だってあるんだっていうことを考えたはずなんですよ、多くの人たちは。
うん。
うん、だから、ショック受けたんで、多分みんな。直接的にね、人間関係上、つながりがなかったとしてもショック受けた人が多かった。っていうのは多分そこに触れたからだと思うんだよ。いいものを作って人を感動させたいっていう気持ち、それだけで済ませようっていうのは虫がいい。
うん。
部分もあるんだよね。さっき言ったように怒る人がいるかもしれないとか、非常にマイナスなものを引き起こしてしまうだけの力もあるかもしれない。でも、うん、そっちではなくてプラスの方にまあ転嫁できればベストだけれども、でも同じだけの握力があるんであれば違うものも掴んでしまうかもしれないよねっていう危険性というか、可能性について常に思いを巡らさなきゃいけないっていうことを多分突きつけられた事件だったんじゃないかなと思う。
うん、
ただ再三言うように、だからといって自分たちのせいだとかそういう話では全然ないですよ、それは。やっぱりそれは引き起こしたもののせいなんですよ、それは、うん。ただ、そういうふうに受け止めてしまうだけの事件だったってこと。
うん、
で、それを受けて書かれてる漫画だったから、それによって傷ついた人が何によって救われるかって言ったら、結局同じ力で救われるしかないんじゃないか。 で、同じ力って何かだ、創作っていう、
うん、
ことの物語として読みましたね。
うんうん、創作のに対する参加だなっていうのは思いましたし、うん、それはもう本当によく伝わるので、
うん、
この感動というのはあるんだけれども。
うん、
だから、それをこう創作フィクションで、にしてどうなんだっていうのが、うん、で、なんか論争が起こったのかなっていうのが勝手に思ったところですね。
ああ、なるほど、ね。
でも、うん。
まあ、どこかで起きてたかもしれないけど。
うん。
う
ん、なるほど、なるほど。じゃあ、僕にとって今、全貌が明らかになったんでよかったです。で
も、ああ、なるほどね。
うん。創作の参加だなと思いましたし、
うん、
か、すごい短絡的だけど、
うん、
こんなに熱意を持って取り組んだことがあったかとか思ったけどね。
そりゃね、思いますけど。あんぐらいやりたいですよねって思いますけどね、そりゃね。
うん、ほんとほんと。あんぐらいやりたいなと思うし、まあね。
まあ、もちろん、あのね、作者の人も、もうビッグですから、もうすごい努力と才能と、ね、いろいろ研鑽も重ねてきた人だと思うから、ちょっと我々基準で考えちゃいけないんだと思うけど、まあ、理想も描いてるのかもしれないよね。
ああ、
うん。もちろん自分の思い出とかも投影されてるんでしょうけど、
うん、
まあ、こうありたいみたいなことも、まあ、あるんじゃないですか、やっぱ。
うん。
うん、でも、その創作でね、救うっていうことって、っていうのは私結構割と嫌いじゃないんですよね、その、
うん、
でと同時にやはりそれはただの現実逃避ではないかという反問も当然ありながらと、
うんうん、そうなんですよね、そうなんだよ、創作でによってさ、創作の力をこれだけ賛美するっていうのは危険を伴うところもまああるんじゃないかなとは思うんだけれども、でもまあ僕は好きですし、やっぱりそう乗り越えるにはフィクションの力しかないなと思うんですよ、
うん、
創作の力しか、うん、
でもあれですよね、こう半信半疑なところありますよね、ダニエルさんね、結構ほら感動に警戒したりするじゃないですか。
ああそうですね、うん、
そこは面白いところですよね。ダニエルさん私より情熱的かなと思いきや、私より実はそこら辺警戒心強かったりするんですよね。
うん、
うん、
いやだからその感動しやすい性格だから逆に思うんだと思うんでね。
ああなるほどね、
うん、そうそうそう、
うん、まあまあちょっとね話戻しますけど、そのでも創作で救うっていうことが結構好きだって言ったのは、結構そういう作品って意外とあるじゃないですか。
ありますあります、
うん、
今ああちょっと違うのかな、今思い浮かべたのはタランティーノですね。
Once Upon a Time in Hollywood でしょ。
あ違う違います、
そっちじゃないのか、
僕見てないんです。
あイングロリアスバスターズの方か。
そうです、イングロリアスバスターズ。
ね、延長線上なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから、イングロリアスバスターズは、その歴史的な事実とか、どうでもいいわと。俺は映画の中で、
そうそうそう、
みんなを救うんだっていう映画じゃないですか。
うん。あれはすごかったですね。笑いましたね。
Once Upon a Time in Hollywood は、それをもっとね、先鋭化させた作品で。
あ、ちょっとね、それね、ずっとね、パートナーと見たいねって言っは言ってるんです。じゃあ、ちょっと見ましょう。これは。
あ、じゃあ、ネタバレはしないんだけど、うん、これはね、最後めちゃめちゃ面白、大爆笑ハイライトなんだよ。でもそこで笑いながら泣くっていう経験、うん、マジで初めてしました。
あ、本当に。
うん。それがだから、要は、タランティーノという映画オタク青年のオタクゆえの救い方なんだっていう。
うん、うん。
もう映画によって世界形作っていった。
うん、
映画によってなんか思想を形成してった人が世界を救うにはどうしたらいいかって結局映画しかねえんだっていう。
あ、
だから創作の中だけでもこの人は幸せでいてほしかったんだっていう思いの丈をめちゃめちゃなギャグと暴力で畳みかけていく映画なんで、そこは本当に泣いちゃいましたね、
うん
うん、ただもちろんその後のタランティーノ個人のいろいろな問題なんかが明るみになってちょっと陰ったりはしたんだけど、まあ
うん、
映画の中の映画、うん、彼のメッセージっていうのは、まあ、まあ、まあ、今なお輝いてはいますが、
うん。
うん。そうそうそう。それまさに、同じでも、LINE で想像してました。
そうなんだね。
うん。
そう、イングレスバスターズは、本当に、あ、本当にこの映画の力を信じてるんだな、というところで、うん、結構爆笑しながら見ましたね。
うん。でもテーマは繋がってますよ、うん。
うん。あ、そうなんだ。ちょっとそれは見てみたい。近日中に見ます。
まあ映画としても面白い。私はイングリアスバスターズよりも 映画としてはおすすめなので。で、ダニエルさん好みな、こう、非常にアメリカン、オールディーズのアメリカンの文化がめちゃめちゃてんこ盛りなので。ただね、この映画はね、よく我々がたまに話題にする映画を見たり、創作を見たりするときに前提となる知識が必要なのか問題。
はい。
これに関しては、さっき私が得た感動は知識がないとちょっとないかもしれないです。
あ、でもその知識、これを知っといた方がいいよっていうのは前の野木に聞いたんで
大丈夫。あ、じゃあそれでだけですよ。それ一点突破で。
わ、うん、かりました。
まあ、もちろんね、そういうの知らなかったけれども好きだって人もいるから一概には言えないんだけど、やっぱしそれは知ってることを前提作ってる映画だと思うんですよ、これ。
あ、はいはい。なるほど。
うん。ね、そういうのもありますよ。だから、現実とか歴史的な事実として、いや、知ってますわと。救われてないの知ってますよ。うん、だからこそ、せめて創作の中だけは笑ってほしいじゃないかっていうのは、まあまあ、なんていうかこう、純粋で真摯な願いだと思いますよね。うんで、その素直さには感動しますよ。
うん。うん、
あと、想像したのはね、同じようなところでは、イアン・マキューアン。
ん？
まあ、あれです、イギリスの文豪なんですけど、あの人の書いた食材っていう小説がありまして、うん、これもね、そういう話なんですよ。
何か、モチーフとなるのがあるの？それは。
いや、まあ、非常にこう、対話的なというか、まあ、ある一族、一家の話なんだけど、主人公が本当に取り返しのつかない間違いをしてしまったことによって、いろいろな人たちの運命が変転した。で、それを取り戻すためにほにゃららほにゃららと。ネタバレになるので言わないんだけど。結局、同じなんだよ。現実で救われてないのなんて知ってんだと。で、それを突きつけるだけだったら、想像力って何のためにあるんだみたいな感じでは。なんかこう共通してんのかなっていう。まあ、もちろん、この食材で描かれてることがポジティブなことなのかネガティブなことなのかっていうことはちょっとこう、はっきりと言えないんだけれども、
うん、
一概にそのなんていうの、ただの現実逃避ではないかっつって売っちゃっておけないものがあるんですよ。
うん。
ただの現実逃避ではないかってなってしまったら、多分物を作る意味がそもそもないじゃないかってことになっちゃうから。
うん。
だからそこは突きつけられるなと。何のために人は物を作るのか。で、何のために人は物を見に行ったり読んだりするのかっていう。それはやっぱし救われるためじゃないのって思うわけで。
うん。
っていう点では、まあ、だから、ルックバックとかこういう、この手の作品と繋がるかなと思いますね、それは。
うん。うん、そうですね。
まあ、わからんすけど、これもいろいろな考え方があるとは思うから。
うん。うん。まあ、そうですね。ああ、創作。でも、創作参加としては、
うん。
ルックバックは、うん、良かったですね。
うん、まあ、私は漫画しか読んでないけど、今挙げたような映画、
うん、
タランティーヌとかは、そういうテーマが織り込まれてはいるけれど、創作者の、なんかこう、アイデンティティとか、創作者がなぜ創作をするのかっていう原理的なところまで突き詰めたものではない。ただそういう仕組みが入ってるだけで、うん、で、ルックバックは明確に我々はプレイヤーがなぜプレイするかっていう。はいはい、
うん、
なぜ物を作るかっていう話にもっと焦点が当たってるので、うん、もっとソリッドな作品だとは思うんで、
うんうん、まあ明確に一つのことを乗り越えることに焦点がソリッドに当たってる、
うん
うん、まあ短いしね、まあそうね、すごくソリッドだったのはやっぱり4コマによってつながるところですよね、うん、あれ一発でつなげるじゃないですか、
あれ見事ですよね、
あれは見事ですね。で、やっぱそこが焦点になってるものだし、うん、二人の関係として、
うん。
だからそこのソリッドさなんですよね。
うん、
あれ、ちょっとなんつうの、核っぽいものがもう少し型だったら、あそこまでソリッドにはならないはずで、
うん、
無駄がないというか。
そうね。
うん。だから恐ろしいですね、そこは。
恐ろしいね。
うん。
いやまあまあ、すごい作品だったと思いますね。
そうですね、うん、アニメーションになったっていうのも一つのね意味を持つものだしね、あれは
そうだね、うん、
うん、
ちょっと重みが違うかもしれないね、アニメーションっていうのは、それは作品の外側にある、まあ、文脈とかの問題でね、
うん
うんうん、
まあ基本的にはストーリーラインはもちろん漫画とコミックはどんなにも変わらないんですけど、うん、なんかいいなと思ったのはまあ、ラストシーン、あ、野木くんまだ見てないか。
見て、まあ別にいいですよ。だって、分かってますから。
うん。それでも書き続ける場面で終わるんですよ、
うん、
主人公が。
うん。
その書き続ける背中にあれが出るんですよね。作った人のなんてスタッフロール。
ああ、はいはい、はい。
ザーッと出ていくんですね。
うん。
で、もちろん、毎回ね、ああいう最後のエンドロール見てるわけだけれども、
うん、
なんか重みを感じますね、エンドロールに。
ああ、そうね、なんかこう、背負ってる感じが出ちゃうわけね。
そうそうそう、作るっている人が、これだけいるんだっていうね。
うん。
うん。
まあ、ショックでしたからね。
うん。
うん、私もじゃあ映画、見に行こうかなと思いますわ。
はい、うん。別にオアシスは使われてなかったですよ。
え？
別にオアシスのドンドルクバックンヤンガーは使われてなかったですよ。
いや、それ、使ってたら品がないじゃないですか。
どうでもよかったです。うん、はい。で、あ、そうそうそう。同じ日に、
うん、
東京現代っていう、横浜でやってるアートフェアを見ていきまして、
うん、
日本でやってるアートフェアとしては、やっぱりアートフェア東京が一番大きなものなんですが、それよりも僕は東京現代の方が面白いなと思いましたね。
ほう。どうやった？
パシフィコで横浜でやってるから、
うん、
横浜やってんじゃないかと思うんだけれども、うん、名前は東京現代で、3日間、1月の5、6、7やってたんですけれども、
うん、
日本と、あと、いろんな世界各国の、もうね、コンテンポラリーのアートギャラリーだけなんですよ。出してる、出展してるのが。アートフェア東京だと、なんかこう骨董とか、
うん、
なんかすごい、オールドマスターの作品とかが出てきたりとかも、いろいろごったになってるんですけれども、
うん、
もう東京現代の方はもうコンテンポラリーに絞られていて、
うん、
で、各ギャラリーのブースも、アートフェア東京よりもはるかに大きいので見やすいですし、
うん、
なんかこう今のコンテンポラリーアートがどういう動向になっているのかっていうのはあっちを見た方が見やすいですね、
うん、
もちろん好みにもよりますけれども。
なるほど。
で、前回確か去年も行った感想を話したと思うんだけれども、なんかこうレトロポップみたいなのがちょっとそういう色使いが多かったりするねっていう話をしたかなと思うんですが、
うん、
今回はそんな感じはあんまりしなかったですね。レトロポップという感じはしなくて、全体的には、まあ分けるのなら、まあ抽象的な作品が多かったんですけれども、うん、なんかこう、メディウムに注目させるような作りのようなものが多かったかなっていう感じですね。まあ、簡単な例で言うと、
うん、
例えば、一見遠目から見ると、ある一つのイメージを持った、例えば何に、木に見えるとか、
うん、
まあ大まかな、こう、イメージを持った、伴った作品なんだけれども、近くで見ると、あ、実はこういう作りになっているんだとか、
うん、
そこに各国の文化の違いみたいなものがちらっと見え隠れする。例えばその独自の国の、あ、その国独自の、ね、布とか、なんか民族的なものが使われていたりとか、
うん、
そういう作りになってるものがちょっと多かったかなっていう感じですね。
なるほど。
例えば、野木くんに送ったんですけれども、LINE で。
おう。
パッと見これ、何かこう、白黒で書かれた、何か寺院のようなものに見えるじゃないですか。
なんか中国とかのお堂みたいな感じだけどね。
そうですね、
うん、
これパッと見たらこれだけなんですけど、近くで見るとこうなってるんですよ。
ん
これおそらくね、作者の指紋で全部できてますね。
ああ、点描みたいにしてんのか、指紋で。
そうそうです。うん、
お
ー、よーく見ると指紋とかが見えてくるので。
なるほど。
まあ近くで見るとまた意味合いが変わって見えるっていう、そのメディウムに注目させるようなものが
なるほどね、
あったかなっていう感じですね。
すごい変質強的な、まあ印刷のドットって感じだねこれ。
そうですね、
うん、
あとはそうですね、こういうものであったりとか。
これは岩の花みたいな、なんだこれ。
そうですね、近くで見るとこんな感じですね。一見遠くから見るとなんかこう 岩肌がゴツゴツしたような感じに見えるんですが、
うん、
近くで見るとなんかこう独自の民族的な布がこう固められてるんですよね。
なんかお手玉みたいだよね。
そうそうそうそうそう、みたいなもの、多分これはその国独自のものだったりするんでしょうね。
じゃあ結構こう絵画的であり立体作品であるっていう
ようなのが、うん、そういうものはまあ昔から多いですけれども、ことさら今回は多かったかなというような感じですね。
緑のテクスチャーみたいなのは、
うん、遠目から見るとグリーンに敷き詰められた絵画のようなものを送りましたが、近くで見るとかなりこう絵の具が層になっていて、
これ絵の具か、
うん、
すごい積んであんな。
そう、近くで見るとまた別の意味合いを持って見えるという感じのものがなんか多かったような気がしますね。
それがトレンドなんですか今。
まあやっぱりこう、そうだね、物質としての意味を持たせるってことが重要なのかなと勝手に思いましたけどね。
なるほどね。
うん、これだけね、まあ世界的にイメージが氾濫している中でやっぱりそこは重要になってくるんじゃないですか、
うん、そうか。あれですか、あんまり意味性の強いものってのはないんですね。
いや、もちろんありますけど、やっぱりこういうアートフェアだと、
うん、
そこまで深く追求して見せることはあんまりしないんじゃないですかね。
なるほど。
うん。そんなね、あんまりこう、美術館と違って一つの作品に対してじっくり向き合うというようなスペースでもないんですよ。
あ、じゃあ割とこう、なんていうかこう、一発勝負的なところがあるわけね。
うん、なんかこう、見本市みたいな感じかな。
まあ。
うん、まあでも大きい作品が多かったですね、やはり。
なるほど。
うん、素材感を見てみるとやっぱり民族性を感じるみたいなものがありましたね。
民族性中でもこうあんまりはっきりとそこまで民族って感じでもなさそうだね。でも、
あ、そうそうそう、そんなにはっきりとは出さないよ、さすがに、
うん
うん、よく見るとこう日本との違いを感じるぐらいの点ですね。
うん、
あ、メディウムっていうのは一つのキーポイントなんじゃないでしょうかねって勝手に思いました。
まあいわゆるこう何ですか、質量的なものといいますか、
うん、
うん、
そうですね、うん、イメージを持ちつつ、
うん、
要はイリュージョンとしてもまあ成立しつつ、メディウムとしても意味がある、
うん、
すごいなんかシンプルな説明になっちゃいましたけど、
一番あれだよね、こうやっぱ意味偏重の鑑賞スタイルだと一番きついタイプですよね、それ。
うん、そうですね、うん。
絵画だと思って見ちゃうと情報拾っちゃうじゃん。
うんうんうんうん。やっぱまあ単なるイリュージョンとして消化できないような仕組みを持ったものが多かったって感じですね。
なるほど。
うん。うん、だから例えば写真をパッと撮ってとか画集にして出したところでやっぱり意味が薄らいでしまうようなものっていう感じですね。
今ね、見せてもらったやつってさ、冊子とかにまとめちゃったら意味ないもんね。
ないですね、うん、やはり。
現物を見なきゃしょうがないっていう類の作品ですよね。うん、
そうですね、
うん。なるほど。いや、これ知りませんでしたね。東京現代。
そう、東京現代。
毎年やってるんですか、これ。
ね、去年が第1回目だったんだよね。
あ、新しいのか。
そう、新しいアートフェアなんですよ。
なるほどね。
うちの方が海外のアートフェアの様相に近いですね。
なるほど。
アートフェア東京多分ね、話を聞くにいろんなこう、なんつうの、ギャラリーの力関係によって。
政治が動いてる。
そう、政治的なものによってああなっちゃったんだなっていうのも、わかりましたん
で。それはさ、ある程度規模でかいものをさ、ずっと長いことやってたらそうなるでしょ、やっぱ。
うん。そうそう、でなんかやっぱその反省を生かして東京現代ではこうなってるんだなっていうのがちょっと分かりましたね。
なるほどね。
うん、まあアートフェアとしてはね、おすすめですね、こっちの方が。
ああ、
コンテンポラリーアート好きな人は絶対こっちの方がいいです。
なるほどなるほど。まだこう初々しいっていうか新鮮な状態でね、うん、
うんうん、単純にゆとりがあるんでスペースにそんな疲れないです。
ああ、そこそこ。
アトミア東京ごちゃっとしててすごい疲れるし、全部回るのすごい大変だし、
うん、ある程度の余裕はさ、鑑賞側にも必要よね。
うん、必要です、うん、必要です。
じゃないと消化試合になってくるもんね、最後らへん。
うん、
うん、
まあそんな感じですかね。
うん、いい夏ですね。それを、うん、ルックバック見た後にそれですか。
あ、逆です。これ見た後にルックバックです。
あ、 めちゃめちゃアーティーな一日じゃないですか。
そうです。オープンと同時に東京現代行って、で、東京現代の中にあるベンチに座って、ルックバック予約して、オンラインチケット取って。
ルックバック混んでました？
いや、全然。
本当？
うん、スカスカです。
みんなフィリオサ見に行ってんのかな？
ああ、そうか。
まあまあ、まだやってると思うけど。
うん。
うん、まあ、てか最近すげえ混んでるみたいな記憶あんまないけどね、どんな作品でも。
うん、そう、すげえ混んでるのが言ってないね。
うん。
まあ、あの、スラムダンク、ちょっと僕見逃したんで、なんかリバイバル上映みたいなのがやれるみたいなんで、ちょっとそれ行きたいなと思ってますけどね。
私も見てないですよ。評判はいいですけどね。
そうですね。うん、やっぱあれスクリーンで見てえなって感じします。まあ、そんな感じですね。
なるほど。
うん。ってな感じで。じゃあ、まあ、野木くんもルックバックを見たら、なんか気づいた点あればお願いします。
はい。
ということで、くそ暑い夏が続きますけれどもね、
うん、
夏を楽しんでいこうと思いますよ。
はい
はい、なんかご意見ご感想などありましたら dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までぜひお願いします。
お願いします。
ということで、さよなら。
さよなら。歴史的な事実とかどうでもいいわと。俺は映画の中でみんなを救うんだと。